今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、前回の続編となりますサザンオールスターズの8枚目のオリジナルアルバム鎌倉の特集の後編でございます。今回は鎌倉のディスク2の楽曲を中心にお送りしたいと思いますので、40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、はい、前回の続編となりますサザンのね、はい、8枚目のオリジナルアルバム鎌倉の特集の後編となります。
はい、
今回はディスク2の、ね、楽曲を、ね、中心にお送りしたいと思うんですけども、
はい、
一発目お聴きいただきましたのはこの曲でございます。はい、バイバイマイラブ。
はい、
これは、アルバムの先行シングルとして、ね、はい、リリースされまして、オリコン4位を、記録しました。これね、サザンのこの長い歴史の中でもかなりなんか特別な曲な気がするんですよ。後にも先にもないというか、はい、アレンジも独特で、
確かにね、
これね、はい、サックス奏者の矢口博恵さんを中心としたグループのリアルフィッシュっていうね、はいはい、グループがその編曲と演奏をサポートしてるんですよ。多分その辺の、まあ、外の血がね、入ったところが独特のこの雰囲気を、まあ、生み出してるんじゃないかなと思うんですけどもね。いやこれはすごいと思いますね、すこの曲。
はい、
なんかその次から次と新しいことを、新しいカードを出してくるイメージが当時のサザンはあったんですよね。だからずっと発展途上やったと思うんですよ。
はい、
でこのアルバムぐらいでカードが一旦出揃ったような、はい、で、まあ、活動休止に入って、でみんなの歌でまた復活するんですけど、
はい、
そこからはもう出揃ったカードをどうブラッシュアップしていくかみたいな時代に突入していくというかね、
はい、
まあ、だからもう黄金期ですよね、90年代になるんですけれども、
はい、
やっぱこうつい何のカードを出してくるかわからないっていう時期がね、やっぱり一番スリリングなのかなと。こうバンドとか、まあ、アーティストっていうのは、ね、ビートルズのね、あのビートルズ時代もそうだったわけですけどもね、はい、なのでやっぱりこの鎌倉ってアルバムは特別な気が、ね、して未だになんか色褪せないように思うんですけどもね。じゃあどんどん行ってみましょう。
はい、
次の曲ですけれども、次は、結構なバラードでございます。
はい、
まあ、聞いていただきましょうか。サザンオールスターズで星空のビリーホリデー。はい、サザンオールスターズで星空のビリーホリデーをお聞きいただきました。
はい、
黒人ジャズシンガービリー・ホリデーにね、ついて歌われた、まあ、バラードなんですけれども、
はい、
この曲は作曲はですね、桑田佳祐と八木正男の共作になってるんですよね。ここが面白いかなと。で、まあ、こう非常になんていうんですか、クラシカルというかこうスタンダード感のある ね、メロディーラインを持った曲で、まあこれからね、この後どんどん証明されていくことになるんですけれどもね、はい、まあ、この桑田佳祐という人が、まあ、希代のメロディーメーカーなわけなんですけれど、まあ、津波だったり、
はい、
壮大なバラードもいっぱいその後できるんですけれどもね、まあ、それの原型みたいな、イメージを持ちますね。
はい、
まあ、すごいなと思う
すごい
ところですね。本当にいろんな曲が書ける、
ね、
こんなん聞いて僕思うのが、もしサザンをね、
はい、
ジョージ・マーティンがプロデュースしてアビーロードスタジオでやったらどんな音になったんだろうとかちょっと思ったりするんですよね。
考えてしまいますね。
ね、かたくなに日本のビクタースタジオでやられてますけど、
はいはい、
もしそういうことがもう今からじゃちょっと意味が違うんであれですけどもね、そんなことがもし起きたらどんな音楽が生まれてたのかななんていう妄想をしてしまったりもしますけどね。
はい、
まあ、そんな星空のビリーホリデーでございました。
はい、
じゃあ次行ってみましょう。
はい、
次はこれ好きな曲なんですよ。
はい、
まあ、とりあえず聴いていただきましょうか。サザンオールスターズで夕日に別れを告げて。 はい、サザンオールスターズで夕日に別れを告げてをお聞きいただきました。
はい、
これいいですよね。
いいですねこれ、
この、アコースティックギターの響きが似合うね、はい、ミドルテンポのウエストコースト調の楽曲っていうパターン、
はいはい、
それサザンのまた一つの柱じゃないですか、そういう系統のやつね、
はい、
それの原型でしょ。
ああそうですね、
この後いっぱい出てくる、
出てきますね。
例えば切ない胸に風が吹いてたとかね、とかまあちょっといろいろその毛色は違いますけれども、まあ飛べないモスキートとかですね、最近やったら栄光の男とか、全部まあ この路線の派生だと思うんですね。
確かに ね。
だけどなんかこのピュアな感じがするんですよこれ。やっぱりそれはなんていうんかな、若さなのかな、一番最初、まあ、オリジナルっていう言い方も変かもしれないけども、まあ、一番最初だからだったのかな
かもしれませんね。
なんか色褪せない何かがあるんですよね。好きな一曲でございます、
はい
はい、じゃあ次行ってみましょう、
はい、
次はですねハードなサウンドでございます、
はい、
まあ、サザンはハードな曲もいっぱいあるので、まあ、そういった曲もちょっとかけてみようかなと思うわけでございます、
はい、
それでは聴いていただきましょう。サザンオールスターズで怪物くんの空。はい、サザンオールスターズで怪物くんの空をお聞きいただきました。
はい、
反戦歌みたいな、歌詞なんですね、
はい、
でそれをこうハードなロックサウンドに乗せてやるという、ね、今のサザンがもしこういう曲をやったらもっと歌謡ロックっぽくなりそうな気がするんですけども、
はい、
ここでもそういう要素があんまないんですよね。でとにかくまあこの鎌倉ってアルバム全体通してですね、
はい、
歌謡曲臭さがないんですよ、気迫なんですよ、はいはい、サザンは絶対何割かそういう要素を入れてきがちなんですけど、そういう部分がね結構僕好きだったりして、サザンの歌謡曲的じゃない部分が僕大好きです。
歌謡的曲的な部分嫌いですもんね。
嫌いとは言いませんけど、それが出ない時が特に好きなんです。
なるほどね。
なので多分好きなんじゃないかなと、
なるほど、
いう気もしますね。
そうですね。
そしてまたボーカルがやっぱ若いですね。
若い、
ロックボーカリストであろうとしているそのまあ姿勢がこうビシビシ感じてくるっていうか、まあ適度に荒々しくてね。
そうですね。
まあその辺もちょっと感慨深いものがあるんですけどもね。
はい。はい、
今週もねちょっとお便りの言ってみましょうか。
はい。はい。はい、お便りの方をご紹介します。
はい。
ラジオネームマチュピチュさんからいただいております。
はい。
こんばんは。初めてお便りします。
はい。
ラジオいつも車で楽しく聞いています。
ありがとうございます。
先生は沖縄に住まれてたとのことですが、
はい、
来月私沖縄に行く予定をしております。 おすすめのご飯や場所などあればぜひ教えてください、お願いしますといただいておりますけれども、
すごいですね。
すごい
サザンと全く関係ない、
全く関係ないですね。1ミリも被りませんね。
いきなりなんだこの質問いやまあね、それは何回目かとかにもよると思うんですけど ね初めて行くんか何回目かやと、はい、まあ初めてやとしたら、
ね、この書き方どうでしょう ね初めてっぽいですけど、
ぽいかな、まああの、なんでしょう、まあベタなとこやとやっぱり美ら海水族館とかね、
はい、
まあもし初なら、まあ、行った方がいいんちゃうかなと、
はいはい、
あとは、まあ、海でしょ、
海
で遊ぶ、まあ、来月って10月ですかね、
10月
何月のこと言ってるんですよね、まあ、10月やとし、して、
ね、
もうちょっと微妙かな、
微妙かな、
泳げなくはないけどクラゲが出たりするかな、まあ泳ぐとしたら、まあ、恩納村って言ってね、ちょっと北部の方にそういうリゾートのエリアがあるんで、そういうところでやるとか、
はい、
あとまあショッピングするならチャタンっていうところでね、ちょっとこうアメリカに内地されたいろんなお店とかね、食べ物屋とかがあるので、まあそんなに行くとか、あとまあ沖縄そばを食べるのかどうかって話もありますけども、まあ1回ぐらい食べるとしたら、僕はチェーンなんですけどガブソカそばっていうのがあってね、
ガブソカそば、
これが好きなんですよ。これがもうピンポイントで好きなんですよ。
ああ、じゃあ僕も覚えておきます、
はい、これだからラーメンとかが普通に好きな人の感覚でいけるやつなんですよね。だからもし、行かれるならそれも気にしていただけたらなと思いますけどもね。
はい、はいはい、どうもお便りありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
さて、どんどん行ってみたいと思うんですが、はい、鎌倉やディスク2でございます、
はい、
次はですね、さっき、歌謡曲的な要素が少ないアルバムっていうことを言いましたけど、
はい、
その中で一番その歌謡曲フレーバーを感じさせる曲が次の曲なのかなという曲をかけてみたいと思います、
はい、
それでは聴いてください。サザンオールスターズでロングヘアードレイディはい、サザンオールスターズでロングヘアードレイディをお聴きいただきました。
はい、
歌謡曲調ではあるんですけども、はい、ただアレンジはこうジャジーにまとめられてまして、あんまり歌謡曲臭さは感じないんですね、そこが僕いいと思うんですけど、このパターンも桑田さんの、一つの大きな柱でありますよね。
また出てきますもんね。
ありますあります、だけどね、この時まだ30いくかいかへんぐらいの年齢やったんですよね、
はい、
でその30いくかいかへんかぐらいのロックバンドがこういう曲をやるということがかっこよかったんじゃないかなと思うんですよね。だからこれを本当にその例えば当時に50代60代の人がやっちゃうと本当の歌謡曲になっちゃうんですよね。それを若いイケてるね、その当時イケてる、
そうですよね、
間違いなくイケてる人たちだったわけで、イケてる若い人たちがこういう曲をやってるところに、そのなんていうんでしょう、おっさん臭さじゃなくてこう大人びた、ちょっと大人な感じをね、聞き手に覚えさせて受けたんじゃないかな、受けたのかどうか知りませんけど
そうですね、
僕はそういうことだと理解して、
はい、
そういう思いで聞くと余計なんかかっこよく聞こえたりっていう、いろいろ考えますよね、
さすがですね、
っていうところでございます、
はいはい。
そんなわけでですね、鎌倉特集2週にわたってやってきたわけなんですけども、次がいよいよラストとなります、
はい。
アルバムのラストを飾るナンバーですね、
はい、
フォーク調のナンバーなんですけれども、先に曲名言いましょうか。悲しみはメリーゴーランドという曲なんですけれどもね、これもね、僕ね、面白い、今改めて聞くと面白いと思うんですよ、
はい。
ちょっと風刺というかフォークソング調なんですけど、
はい、
中国とか韓国に対する思いみたいなものが歌われているような感じの、ね、歌詞なんですけれども、メッセージソングですね、ちょっとしたね、
はい、
でこういう世界観を広げたのが後の桑田さんのソロの孤独の太陽だと思うんですけれども、言ってしまえば孤独の太陽の原型がここにあると、だから本当この鎌倉っていうアルバムでね、今後のサザンの未来が全部予測できるんですよ、本当にね、今聞くと考えさせられますよ、この鎌倉は、ね、そんなね曲を、最後は聴いていただきたいかなと思います、
はい。
それではお聴きください、
はい、
サザンオールスターズで悲しみはメリーゴーランド。
姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろ別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエスト、何でも構いません。 FMII のホームページ、番組のブログのリクエストフォームからリクエスト、メッセージをお寄せください。また本番組のブログでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけで2週にわたってお送りしてまいりました鎌倉特集はこれにてお開きでございます。
はい、
次回はですね、
はい、
毎月定例となっている特集、今月のオールデイズレコードです、
はい。
今年の8月にオールデイズレコードから、リリースされた作品を中心に、ご紹介してみたいと思いますので、オールディーズファンの方はどうぞお聞き逃しのないようよろしくお願いいたします。
はい、
それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。